宣教教会の世界的使命と題して末盛先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。あのようになってしまいました。私も皆様のお祈りに支えられて今朝このように講壇に立てますことを心から感謝いたします。また2週間ぶりに愛する皆様のお顔を拝見しながら共に礼拝が捧げられますことを心より感謝いたします。本当にこの旅の間中のですね、また帰国後も含めて皆様の尊いお祈りを心から感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、主の恵み深いこの朝のひとときを、礼拝の朝を心より感謝いたします。私たち一人一人、ただあなたの守りと憐れみの中で、今日守られて礼拝を捧げることができました。主をありがとうございます。イエス様、今日もここにあなたの十字架より流されている御血潮があることを深く覚えます。イエス様、私たちがこのようにあなたを礼拝することは決して当たり前のことではありません。主よ、今日本の各地で痛みの中にいる者たちがおります。特に先日起こった北海道地震の中で今も不安の中におられる方がたくさんいます。主を憐れんでください。助けてください。今日のイザヤ書の御言葉の通り、山が揺らぎ移る丘が移ることがあろうとも、あなたの慈しみは常しえに移らず変わらないことを、主よ、どうかお一人お一人にお語りくださいますようにお願いいたします。そこで捧げられている礼拝を、また語られる牧師たちを主が励ましてくださいますように切にお願いいたします。また私たちもどうぞそのような中にある兄弟姉妹を覚えながら、今私たちがこのように守られて礼拝を捧げることのできる感謝を覚えることができますように、心から今日も霊と誠を尽くしてあなたを礼拝することができますように、聖霊様、私たちを助けてください。今すべてをあなたに明け渡します。どうぞ私たちのうちに聖霊様お入りください。あなた様を心から歓迎いたします。どうぞ固くなる私たちの心を打ち砕き、主よ、どうぞあなたを受け入れるこの礼拝でありますように、あなたに心からの悔い改めと感謝を捧げるこの朝でありますように導いてください。それぞれにおいて問題のある者、またやめる者たちがおります。主よ、癒し回復を与えてください。また今日そのような中で来ることのできない多くの兄弟姉妹、愛する者たちを等しく主が覚えてくださいますように切にお願いいたします。この朝の礼拝を心から感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、帰国に際して大型台風の21号だったでしょうかの影響で、羽田のですね、行く飛行機ももしかして飛ばないんじゃないかというような、そういう心配もある中での帰国でありました。特に関西の地方はですね、ひどい今年に入ってから特にこの水の災害がありますけれども、関西から参加された姉妹はですね、結局関空に降り立つことができませんでしたので、中部の方にですね、飛行機を変えて、便を変えて、名古屋から何日かですね、かけて帰るという、そのような深刻な状況の中で私たちも共に祈りながら帰国に着きました。そしてその次の朝ですね、iPhone を開きましたら、この北海道胆振地方に起こった今回のこの地震のことをニュースで知りました。未だですね、余震の続く中、土砂崩れのですね、によって行方不明になっておられる方、これからですね、さらにその状況は深刻になっていくのではないかというふうに思われます。私たちはですね、そのような中で本当に礼拝を捧げている者たち、またその中で不安を覚えている人たちをですね、共に今日も祈りつつ礼拝を捧げていきたいと思います。次から次へとこの日本列島を襲うこのような災害を通して、私たちは聖書で記されている終わりの時代というもの、終わりの時代というものが事実であるということを、神様の御言葉、それは真実であることを思わずにはおられません。誰もですね、目をですね、この閉じて知らん顔していることができない。個人個人に起こったことであるならば、他人の人はわからないかもしれない。でもこのように日本列島を動かすような、国全体を動かしていくような、こういう出来事が起こったとき、私たちはマタイによる福音書24章の御言葉を思い起こさずにはおられません。 マタイによる福音書24章の36節からのところに、いや24章のですね、この終末の印のところにははっきりと終わりの時代がどういうものであるかを書き記してあります。そしてそのような時、私たちはその日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。36節からのところにそのことが記されています。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が嘘を聞いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。今回ですね、この震災の中で北海道のこの地震のこのニュースの記事をですね、読んでいましたときに、今回この厚真町でしょうか、この土砂崩れによって60代のご両親を飲み込まれ亡くされた方の記事が載っておりました。その時ですね、遺体を目の前にしたお子さんたちの言葉がそこに書かれていましたけれども、嘘でしょ、早すぎる、ただその二つの言葉だけがその記事に記されていました。しかし嘘でしょ、早すぎる、この方のその痛みは決して人事ではありません。まさか嘘でしょ、まさかそんなことが起こるとは思わない。決してそれは自然災害だけではなく、今回ですね、私自身もこのがんの宣告を受けることがありましたけれども、そのような病に突然侵されていくこと、また事故に遭遇すること、田川健二兄弟のこともありました。嘘でしょ、まさかそんなことがあるなんて。終わりの時代に生きる私たちの人生は常にある意味ですね、嘘でしょ、耳を疑いたくなるような出来事、まさか私には私の家族にそのようなことが起こるとは思ってもみない、そのようなことが起こる。しかしそれはおもむろにいたずらに神様が許されたことではなく、聖書にはっきりと書いてあります。終わりの時代には戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろう、終わりの時代には方々に飢饉や地震が起こるだろう、終わりの時代には多くの人々がつまずき互いに裏切り憎み合うようになるだろう、終わりの時には不法がはびこるので多くの人の愛が冷えていくだろう、そのようなことはすべて終末的様相としてあらわにされてくる。それが終わりの時代です。嘘でしょ、まさかそれが起こるのが終わりの時代であるということ。だから聖書はあなた方も用意していなさい、決して何一つ他人事ではないよ。今回の地震もですね、東京に起こらなかっただけで、いつ私たちに起こるかは私たちはわからない、主だけがご存知です。いつ主の再臨が来るのかわからない、いつ私たちの命がおしまいになるのか私たちにはわからない、だからあなた方も用意していなさい、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。聖書は人生に終わりがあることをしっかりと語ってくれています。この世には終わりがあるということを語っています。カール・バルトという人が病について書いた書の中にメメントモリという言葉を使ってお話をされていました。これはラテン語で死を覚えようという意味ですね。自分は死ぬという存在であることをいつも覚えていなさい、この生命は決して永遠ではないということをいつも覚えているように、これはメメントモリという言葉です。そしてこのカルバルトという人は、病というものはその死の前形式である、すなわち病を通して私たちの生命が永遠ではないことを初めて知る、死はすべての人に訪れることです。そしてそれはいつかは私たちには知らされていないということ、だから一日一日を最後の日のように感謝を持って人生を生きなさい。 この内村鑑三というですね、この立派な人は、だから一日が一生のように、なかなかこれは毎回語りながらも明日には忘れているですね、ことであります。今朝私たちはここで神様の恵みにより礼拝を捧げられることが許されています。けれども決して来週捧げることは当たり前ではありません。いや、今日捧げることも当たり前ではありません。それが終わりの時代です。じゃあ聖書は、神様は、そのような儚い、ある意味ですね、私たちの人生、限界のある生を生きる私たちに、じゃあいつもそのように死をビクビクしながら、いつ死ぬかわからないからですね、それを恐れながら死を待つようなですね、そのような生き方をしなさいと言ってるんでしょうか。もしくは、どうせいつか死ぬからですね、どうせいつ死ぬんだかわからないんだから、適当に生きなさい。あまりストレス溜めないでね、よく言いますね、そういうこと。ストレス溜めないで、楽しく生きなさい。どうせ死んじゃうんだから。そういうかわかります。それは何の励ましにもなりませんけれども、だからストレスそんな溜めたって、ですね。でもこれは決して責任ある生き方ではありません。神様はそのようなもののために、イエス・キリストを使わされたんでしょうか。神様はただ私たちが、この人生を、なんとなく生きるために、目的もなく、適当に生きるために、どうせ亡くなっちゃう人生なんだから、好きに生きよう、自分勝手に生きよう、楽しんで生きていればいいじゃない。そのようなために、神様をわざわざ、このような人間を作られたのでしょうか。そうではありません。そのように無駄に人生を送るために、神様は人を作られたのではありません。神様は人間を作られたのは、先週山本兄弟のメッセージの中にありました、インマニュエル。神我らと共にいます。神が共にいてくださり、神と共に生き、神の命の中で生きるために、神様は人間を作られたのです。そして、御子イエスを使わされたのです。御子を死に渡すほどに、神様は人間の背を尊く思われたということです。そのような私たちを作られた目的は、今日、第二コリントの信徒への手紙5章を共に開きましたけれども、15節に書かれてあります。お開きになる方は330ページです。第二コリント信徒への手紙5章15節。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。さらにパウロは具体的に、では私たちがどのようにその目的を果たし生きていくのかを18節で語っています。これ一節ご一緒に読みましょう。18節。これが中心になる今日の聖句です。五章の十八節を共に読みましょう。三、はい。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。アーメン。その具体的な目的は、私たちがキリストを通して神様と和解させられて、そして和解のために奉仕する任務に生きるということ。ここにまさに目を覚まして生きることの意味が書かれています。今朝つけさせていただいた教会の世界的使命がここにあります。先ほど霊宣教省からですね、この報告をいただきました。素晴らしい映像でしたでしょうですね。いつもですね、新生教会で、マリコ宣教省というですね、今、宣教の準備をされている方が10分近くのああいう映像をですね、作って、鳩内教材がいつも、ああ、すごいとですね、おっしゃるもんですから、今回、霊姉妹が作りながら、なんとか鳩内教材、ああ、とですね、 まあそれは仮括弧ですけれどもですね、そのように思いながら、ああときっとですね、言ってくださったんじゃないかと思います。姉妹が昨日1時半までですね、作りましたからですね、本当になかなか私たちはこの7日間ですからですね、なかなかその恵みすべてを皆さんにお伝えするには、練習前もですね、これ毎週流そうかな。せっかく作ったんだからですね、毎週流、今日夕拝でも流させていただきたいと思います。またですね、ご要望によってはいつでも流したいと思いますけれども、けれどもですね、今回のそのような旅の中で、私たちは自分の国だけにいたらわからない。自分の教会だけにいたらわからない。見ることができないこと。それは去年、私自身が韓国へ行った時にも、このお話ししましたように、日本の歴史的に犯してきた凄まじい、この戦争の責任、侵略の様子、そして教えられてこない。今回も参加された方はですね、60代以降の方がたくさんおられました。その方々が参加されながら、本当に今日まで、この年まで知らなかったことを恥に思います。そのようにお話し、明かしされていました。同じく今回の旅においてもそうです。アジアに出ていくということ、日本人として出ていくということは非常に重たいことです。そのことを深く改めて学ばされました。しかし同時に、そのような日本だからこそ、日本人だからこそ、日本の教会に与えられているこの福音宣教の使命、これは世界的であるということを私自身が深く覚えることができました。これは日本で私自身牧会する者にとって、また皆様と共に教会のリバイバル、日本のリバイバル、そして世界宣教の使命に生きる者として実に大きなイエス様からの恵みでありました。私たちの日本にかかってる。ですね。そう言っても決して過言ではありません。日本が本当に福音に生きるようになるとき、教会がしっかりと回復に預かり、今日のちょうど お話しします、悔い改めと、そして悔い改めに伴う救いの喜びが、私たちのうちにズドーンとしっかりと命として焼き尽くされて注がれるときに、これほど罪を犯した日本も許されて、世界に出ていくことができる。今度は福音を携えて、剣ではない、人を殺すためではない、いや、生かすために私たちは、このような罪禍の中を通らされた。通ってしまった。皆さん、悔い改めは、卑屈になることではありません。悔い改めは私たちが滅びることではありません。いや、むしろ、私たちが生かされていく道です。恵みによって生きる道です。では神様に作られたものとして、この終わりの時代に生きる私たちが目を覚ましてリバイバルと世界宣教の使命に生きるとは具体的にどういうことでしょうか。目を覚まして祈るために、私たちは具体的に何をどのように祈っていけばよいのでしょうか。今日御言葉から三つのことを語らせていただきます。まず一つ目は、私たちがまず神様と和解して生きるということです。先ほどのコリントの信徒への手紙第2章の18節で、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、またその後、20節の後半部分でパウロは、キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これを聞いて、今すでに信仰を持たれている方においては、あ、これはバプテスマのことだ。だから私はクリスチャンになったから、神様を信じて救いに預かったから、もう大丈夫。これはまだ救いに預かっていない人たちへのメッセージだ。でも皆さん、パウロはコリントの教会にこのことを語ってるんですよ。ということはどういうことでしょうか。私たちは日ごとに神様との和解に生きなければならないということです。一度救われました。もう罪は完全に処理されました。アーメン。罪は処理されました。けれども日ごとに私たちが犯す罪において、そのことを私たちは一つ一つ、日ごとに神様の御前に出ながら、神様との関係がその小さな罪によって離れてしまった。不信仰がそこから生じてしまった。そこから私たちのうちに常に恐れが生じてしまっている。 問題が起こった時に祈ることができない。私たちの様々な罪ゆえに、救われてもなお日ごとに犯す罪ゆえに、私たちがまだ古いものに縛られてしまう、古い生き方に縛られてしまう私たちが、今日17節でパウロが語っているように、キリストと結ばれた人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これはキリストに生きる命を語っています。復活の命を語っています。復活の命は一度でいいんですか？何十年前救いに預かったその一回のことでしょうか？命というものは、皆さんが今ここに、私たちのうちに血が今現在形で流されているように、これが命です。今命は生きていなければ死んだも同然です。信仰は今生きていなければならないんです。生きた命は今私たちのうちに注がれていなければならないんです。古いものは日ごとに過ぎ去っていかなければならないんです。新しい命がいつも私たちのうちから湧き出て溢れ出ていなければならないのです。そのために神様は私たちにイエス・キリストを使わせてくださって、私たちが日ごとに和解の中で生きることができるように、罪の中に悲嘆に暮れたままではなく、どうせやってもダメだ、どうせ私はダメだ、そのようにひれくれて生きること、自己憐憫に陥りながら、自分をただ憐れみながら悲しみながら生きることは神様の御心ではありません。皆さんの日ごとの罪を覆うために、皆さんの日ごとの罪を清めるために、イエス様の血潮は不十分でしょうか？イエス様の十字架は不十分でしょうか？そうではありません。イエス様が2000年前になしてくださったことは、聖霊によって今私たちに現実のことであります。流されている血潮は、今私たちが預かることのできる血潮です。清めれることのできる血潮です。日ごとに私たちの罪を清めていく力です。アーメン。それが救いです。それがキリスト教です。過去の話ではありません。現在の事柄です。私たちが日々聖霊に満たされて生きるということは、日ごとに神様との関係に生きるということです。じゃあ関係に生きるためにはどうしたらいいんでしょうか？いつも和解して生きるということです。仲直りさせていただいて、ごめんなさいと言って生きるということです。ごめんなさい、あなたの罪は許された、生きなさい、もう私はその罪を思い起こすことはない、そう言ってくださるのが私たちの主です。すなわち、私たちが和解に生きるということは、日ごとに新たにされて生きるということは、私たちがいつも主の御前に悔い改めて生きるということです。悔い改めがわかりません、悔い改めを教えてください。悔い改めが何かわかりません、悔い改めを教えてください。そのことから始めましょう。私は自分の罪がわかりません、私の罪を示してください。勇気を持って私たちはこのように祈りたいと思います。日ごとに古い自我、自分、肉を悔い改め、罪を許され、清められて、キリストの命に変えられて生きること、愛のない心、許しのない心、私たちのうちにある、常にある不平不満、私たちが自分が正しいと思って語る言葉は、決して人を立て上げるものだけではありません。いや、むしろ人を傷つけることがあります。裁いてしまうことがあります。それらすべてが私たちのうちから、愛のない心がそのようなものを生じていきます。そしてその中心にあるのは、私たちが自分が正しいと思う心です。自己義認です。自分を正しくする心、そして自己主張、これが私自身を思ってもどれぐらい強いか思います。常に神様の前にも人の前にも自己主張をしてしまうこの肉、この根っこにあるものは傲慢です。これが人類最初に入った罪の性質ですね。自分を神様の場所に置こうとすること、自分が判断の基準であることを思ってしまう、そして人を裁いてしまう。 神様に皆さん一生懸命自己主張してないでしょうか。一生懸命自分をアピールしてないでしょうか。いや、自分は間違ってない。あの人が間違ってる。自分は正しいんです。ですね。これはもうまさに私自身の態度です。神様が何か言っても、何か御言葉が語られると、いやとですね、おもちゃのようにですね、いやと繰り返して言ってしまう。いや、でも私は、いや、私にも思いがある、考えがある。あなたは、あの人は私を傷つけたんだから仕方がない。そのような私たちは、神様と和解が必要です。悔い改めが必要です。心からの悔い改めによる神様との関係の回復が必要です。古い自我は日ごとに過ぎ越されていかなければなりません。新しい命は日ごとに私たちのうちに生きていなければなりません。そのために私たちは小さな罪でも大きな罪でもいつも主の御前に悔い改めることが祝福への道です。今日、購読箇所で詩編51編を開かせていただきました。なぜ、この51編を開いたというのか、ですね。それはもう皆様は、読んでいる方においてはもうよくわかられると思います。なぜならここに、私たちが四六時中、この御言葉、体得しなければならない、祈り求めなければならない、ダビデの悔い改めの姿があるからです。恵みが、この51編には溢れているからです。これをただ神様の裁きとして見るなら大間違いです。このダビデの死に、それでは悔い改めが何か、どのように記されているのでしょうか。先ほども言いました、悔い改めは卑屈になることでも、また反省でもありません。今回のツアーを通して、先ほどもお話ししましたけれども、どれほどの苦しみを、私たち日本がアジアの諸外国の人々に与えてきてしまったかを知りました。どのような考えや思いが人間的にあろうとも、戦争で犯した罪を私たちは最後まで謝罪しなければなりません。それこそ、日本だってこうだったんだから、他の国だってこうだったんだから、関係ありません。歴史的に起こった事実に対して、私たちは常に悔い改めを伴っていく身であります。知らなかったでは済まされないことです。正しい歴史の教育、被害者としてのみならず、加害者としての歴史を私たちは学ばなければなりません。むしろそれを知らないことの方が私たちの恥であり、私たちの未来を止めてしまうことです。かの有名なバイツゼッカーというドイツの大統領が言いました。過去に目を閉ざす者は現在においても盲目である。見事、ご存知のようにドイツは悔い改めて、そして新しい復興に立ちました。まさにそこにキリスト教国の姿があります。すなわち、悔い改めが恵みであることを知っているということです。悔い改めが回復であるということを知っているということです。卑屈ではないということを知っているということです。いや、悔い改めが唯一の道であるということを知っているということです。ある方においては、もういいです。もうそんなに謝罪しなくてもいいです。そのように言われることがあるかもしれない。それでも私たちは謝罪し続けなければならない。しかしそのためには、今日私たちは常にこのダビデの詩編を読む必要があります。それは、その罪に対して、神様の裁きを受けたこのダビデが、バトシェバ事件という自分の内側にあったカインの罪を通して、人殺しまでして、偽りまでやって、そして、罪を、大きな罪を、一国の王様であるにもかかわらず、犯したダビデに、その罪が明らかにされたとき、そのとき、ダビデはそれを通して、このように告白しました。四節、私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。 あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事とみなされることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私たちの犯した罪は、あなたにした罪です。罪の本質は、私たちが本当に罪を知り、そして悔い改めることができるのは、神を知る人です。十字架の贖いを知る人です。すなわち罪の本質は、私たちが神に犯すものであるということ。ある神学者は、罪は神を犯すことだと今言いました。非常に厳しいお言葉です。しかし、自分の罪を知って初めてダビデはそのことを知り、そして自分自身が、七節にあるように、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私は罪のうちにあった。途中で私が罪人になったんじゃない。自分の罪に光照らされた時、自分は生まれた時から罪人だった。けれどもそのような罪人を神は許し、神は一国の王様として召してくださり、そして今日まで憐れみの中で私を許し導いてくださった。だからダビデはこのところで大胆に、9節、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように。それが起こる事実として、ダビデはそのように神を賛美し、祈ることができたのであります。その後どうでしょうか？なぜこの51編が、ただの悔い改めだけではない、ここからの回復、すべてが書かれています。これはもう20節まで、21節まで行くときに、これはもう礼拝の回復までが、一個人の悔い改めから起こってくることが記されています。その時ダビデは言いました。この告白を私たちのものとして告白しましょう。詩編51編の12節から15節。885ページ。詩編51編の12節から15節を共に読みます。三、はい。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように。アーメン。今日これが私たち自身の告白ではないでしょうか。すなわち何をダビデは言っているか、その自分の罪が示されたことによって、そのことによって痛い神の裁きは受けたけれども、そのことからこそ神様がいよいよ私のうちに清い新しい霊を注いでくださる時だ、私の罪を雪のように白くしてくださる時だ、今まで罪を気づかなければそのままになっていたこと、けれどもその罪を知ったからこそ、自分の罪を知ったからこそ、今こそ悔い改めによる清めに預かる時です。そしてそこから罪が許されたものとして、これは今日の2番目に当たっていきますけれども、見救いの喜びを再び味わわせてください。アーメン。私たちに必要なのはここです。日本の教会に必要なのはここです。私に必要なのもここです。悔い改めがなぜ卑屈で終わってしまうんでしょうか。ここまで至っていないからです。もし私たちがこの救いの喜びに預かるその体験をしたならば、それはどこからでしょうか。罪の悔い改めからです。自分の弱さを知ったところからです。知らないものは残念ながら救いの喜びにも預かることはできません。これは事実です。私たちは悔い改めを恐れます。いやもうそんなに言わないでください、そんな日本のこと言わないでください、もう過去のことにしてください、そう思いたい。けれども皆さん、外に出てってください。やられた方は過去のことではありません。日本において長崎やまた広島が過去のことで終わらないように、沖縄のことが過去で終わっていないように、同じことです。このシンガポールを建国した大統領、最初の大統領リー・クワインという人がですね、言った言葉を今回聞きました。Forgive, But never forget. 許します。でも決して忘れません。そうです。けれども、そのような罪過を負った私たち、いや、一人の罪人としては何人とは関係ない。今ここに私たちは一人の罪人として、神様の御前に立っています。神様の御前で礼拝を捧げる者として招かれました。その私たちに、誠の悔い改めから、根っこからダビデのごとくの、お前が罪人だ。人じゃない。ダビデが美しかったからじゃない。誘惑があまりにも君ですね、美味しそうだったからじゃない。蛇が誘惑したからじゃない。アダムが言いました。エヴァに言われたからでもない。そうではない。私が犯した罪は神様の前に私が犯した罪として主の御前に心から悔い改めるとき、その時私たちのうちに望むのは何でしょうか。御救いの喜びです。アーメン。救いの喜びです。その時私たちは卑屈になることない。全世界に出ていきます。ごめんなさい。けれども今皆さんと同じ許されたものとして福音宣教したいです。いや、それが私たちの使命です。日本は変えられます。日本も必ず悔い改めて新しい国になります。宣教の国になります。そのために私たちは先に救いに預かった者たちです。そのように私たちは大胆に出ていくことができるんです。ごめんなさい、ごめんなさい。暗闇に隠れてではありません。大胆に私たちはアジア諸外国に出ていって福音を述べ伝えるんです。それが世界宣教の使命です。はっきりと15節、これは口語訳の方がわかりやすいんですけれども、あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。そうすれば、私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。ダビデははっきりと、そうすれば、すなわち御救いの喜びに預かったなら、神様と和解させられたならば、今日の二つ目、第二コリント五章の18節の後半にありました。和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。これです。一つ目、神と和解させていただきなさい。日ごとに悔い改めを持って和解に行きなさい。そして和解に生きたなら、和解のために出て行きなさい。今日私たちはこの礼拝は何のために捧げられているんでしょうか。私たちが神様と和解するための礼拝です。毎週この日曜日の礼拝は神様と和解させられて、神を礼拝する者として、和解に預かった者として、和解の任務を新たにされて出ていくことです。これが生きた礼拝です。ですから詩編でダビデが語って最後に語っているように、このような悔い改め、打ち砕かれた霊が誠にあなたの前に捧げられる時には、あなたは義の生贄と反祭、全く反祭と喜ばれて、その時あなたの祭壇にお羊が捧げられるでしょう。その時エルサレムの城壁が築き直されて、神殿が復興し、誠の礼拝が捧げられるでしょうと語っているんです。これが日本に起こるべきリバイバルです。主が求めているリバイバルです。そのために三つ、一つ目、和解させていただくこと。そして二つ目、和解された者として和解を述べ伝えていくこと。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。そしてここには重要なことが含まれています。私たちは神と和解させられた者として、また隣人とも和解しなければならないということです。神様の許しに預かりました。神様とは関係が回復しました。でもあの人は許しません。あの人は愛しません。これは福音ではありません。あなたが和解されたならば、神様に許しを預かったならば、あなたも隣人を許さなければ、本当の福音の命に預かることができません。そしてその和解は神様と日ごとであるように、隣人とも日ごとであるべきであります。明日にしとこう。私たちは大体謝ることはどっかですね、先延ばしにしたいんです。いいことは毎日のように。けれども隣人に謝ること、神様に悔い改めることは先延ばしにしたいのが私たちです。でも、今日朝お話ししました、私たちにいつまでも時があるわけではありません。和解しようと思った時に、和解できないことも私たちにはあるのです。 けれども私たちは今日、御言葉を聞いている私たちは、神との和解を知った私たちは、隣人と日ごとに和解すること、あなたを許します。あなたを愛します。なぜなら、私は神と和解したからです。キリストによって神に許されたからです。そのようなものが日ごとに新しい命に生きるものです。その恵みをイエス・キリストを通して、御霊を通して、今私たちに注がれていることを、そのことを御言葉がはっきりと語り、私たちにこの人生にしっかり和解の務めに生きる、この目的が与えられていることを、今日御言葉が教えてくださったことを信じます。そして私たちが聞いて終わらず10日、ここにリバイバルと世界宣教の使命があります。日ごとに悔い改めを与えてください。あなたと和解し、そして隣人を許させてください。そしてどうか私たちが和解の福音のためにどこまででも出ていくことができますように私たちを強めてください。ちょっと時間が長いですけど最後にこれだけ皆さんにお伝えしたいんです。それはですね、今回私たちが行きました IJCS の教会の創設にあたって以前も私聞いたことがありましたけれども今回改めて聞いてこれがまさに和解に生きた者の福音宣教であるということ。そこに教会、シンガポールの教会が建てられ、今日も変わらずに礼拝が捧げられているということを、私たちは恵みとして、最後ですね、このことを皆さんにお話しして、短くお話しして終わりたいと思います。このシンガポールの IJCS の教会は、この教会にもヒューマン先生がいらっしゃるときに来てくださいました、ジョン・チャンという先生。覚えていらっしゃる方、いらっしゃる方、いらっしゃるでしょうか。背の高いですね。私は神様にあってお金持ちです。こんなに祝福されました。そのように明かしてくださった先生がですね、ジョン・チャン先生、元このシンガポール連盟の総主事であった、そのジョン・チャン先生は、かつてその戦時中にお父さんお母さんを日本軍に殺されました。そして養母に預けられてジョンチャン先生は育てられました。そしてその養母というお母様がその時にですね日本人のためにこの女子学校を日本軍ですねこの自分がその時にそのお母様は女子学校を建設したこのですね建て作ったんです。その養母の方がけれどもその女子学校が日本軍に没収されてしまいそして自分が養子としてそのジョンチャン先生のですね預かった親さえもすなわち兄弟ですね兄弟さえも死に追いやってしまった死に追いやられてしまったその日本への憎しみを拭い去ることができなかった長年そのことを許すことができなかったけれども時を経てジョンチャン先生はですねこの養母の切なる祈りによって牧師になられました。そしてその時ジョンチャン先生は意を決してある時その尊敬するお母様に言います。お母さんあなたはクリスチャンとしても教育者としても本当に尊敬すべき方です。しかしいつまで日本を恨み続けるのですか。そしてその言葉を聞いた養母であるこのお母様は部屋にこもり一週間出てこなかったそうです。そして一週間後、お母様が出てきたとき、ジョンチャン先生に言いました。私は日本人を許します。あなたは日本に行って、シンガポールにいる日本人に福音を伝える宣教師を送ってくれるように頼みに行きなさい。これがシンガポールでの日本宣教の始まりでした。そこには一人の人が愛する者を殺されて、自分の愛していたものを取られて、許すことができない長年の苦しみの中で、けれども、神に和解させられたものとして、日本人を許します。そして、許されたものとして、その恵みに預かったものとして、今度はあなたが日本宣教のために出て行きなさい。日本に行って宣教師を送ってくれるように頼みなさい。そして、ジョンチャン先生は寒い寒い北海道に、行ってですね、加藤徹先生のところを訪ねて、何とかして宣教師を送ってほしい。シンガポールの日本宣教のために、今だんだん国が栄えてきて、日本人がまた再びシンガポールに多くなってきた、その人たちを救うために、宣教師を使わせてほしい。 その切なる祈りと思いに動かされた加藤徹先生ご夫妻は62、3歳でしょうか、シンガポールに宣教師として出て行きました。そして先ほどですね、写真にありました、また私たちが今回来ました、それが IJCS の教会です。今も加藤徹先生、その後岡村直子先生、そしてその後今伊藤頼恵先生によって、これはバプテスト連盟の中でこの働きが起こっている、続けられているこの宣教です。その宣教の中で今新しく中国系のですね、宣教司法ご夫妻が生み出されようとしております。23年間一回も礼拝がですね、礼拝が捧げられることがないことはなく、最初加藤徹先生のお家からこの礼拝が始まって、今もそれが続けられている、これが主の情熱ですけれども、その一つ始めには和解されたものから始まっているということを、先ほど今このジョンちゃん先生の要望のですね、お母様のこのですね、痛みからの回復から、そしてそこから宣教にジョンちゃん先生をというその思いを起こされた、このことをですね、私たちは本当に励みとして、また私たちにもこの命が注がれていきますように、この教会にも私たちがその世界宣教リバイバルの使命がここのから、神様の和解から力強く始まっていきますことを、私たちはもう一度深く心に留めながら、すでにこの恵みに預かっていることに感謝をしたいと思います。すでにこの御言葉が日ごとに私たちに語られていることに感謝したいと思います。そしていつも和解の扉がキリストによって開かれていることに感謝したいと思います。お祈りいたします。愛する天皇お父様、皆を褒めたたえます。素晴らしいキリストの体なるこの教会で、今日愛する皆様と共に礼拝が捧げることが許されたことを感謝いたします。今日御言葉が語られました。主よ、どうぞこの御言葉が今日で終わることなく永遠に生き続けるものでありますように、私たちのうちに、そしてこの教会に、神との日ごとの和解によって隣人と和解し、またその和解の福音を携えて出ていく私たちとならせてください。日ごとに毎週毎週一回一回行ける礼拝がこのところで捧げられる玉川教会とならせてください。そしてこの教会をはじめ、どうか日本の諸教会にこの命が、そして全世界に流されていきますように、私たちを選び出してくださったことを心から感謝いたします。その喜びを私たちにもう一度思い起こさせてくださり、主よ、どうぞあなたを仰ぎ見ながらこの一週間も和解のために使わせてくださいますようにお願いいたします。きっと今日の御言葉の通りにあなたがしてくださることを信じて、すべての恵みを感謝し、主に栄光を返しし、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。